小平、ちょっと昔。明けましておめでとうございます。新年恒例の小平、ちょっと昔。今年は江戸時代から小平を通る青梅街道と五日市街道のお話です。青梅街道と玉川上水の始まり。小平を東西に長く通る青梅街道は、新宿から青梅を通って山梨県の甲府まで続いている街道なんだよ。青梅街道は江戸時代の初め、江戸城を作り直すときに、青梅の鳴木や小木からお白土、石灰を馬で運ぶために使われた道でね。鳴木道、お白土街道とも呼ばれたんだって。その頃、小平のあたりは、すすきの原だったんだよ。その後、江戸の町に人がたくさん増えて、水が足りなくなったんで、玉川の水を引いて、羽村から四ツ谷まで玉川上水ができたの。それで、小平のあたりは、玉川上水から用水を引いて、やっと人が住めるようになったんだそうだ。青梅街道の馬の休み場所。小平は青梅と新宿までの道のりのちょうど真ん中ぐらいで、江戸時代には青梅街道を通る馬の休み場所があったそうだよ。今の西武多摩湖線の青梅街道駅から少し東側にある消防署の前あたりは、青梅街道が少し広くなっているね。そこで馬に水を飲ませたり、海馬をやったりしたんだって。昔は馬のひづめを守るために、藁で編んだ馬用のわらじがあって、そこで馬のわらじも変えたんだって。用水と屋敷森。青梅街道を挟んで、南側と北側に用水路が残っているところがあるでしょ。昔はその水を飲んだり、野菜を洗ったり、生活するのに使っていたんだよ。だから家は用水に沿って青梅街道の両側に立ち並んでいたの。家の奥はずっと畑だったね。この辺りは風が強いので、家の周りにたくさんの風よけの木を植えていて、屋敷森と呼ぶくらい鬱蒼としていたの。欅は大きくなって家を建てる時の材木になったの。樫は硬いから、突きや桑なんかの棒に使ったよ。他にもいろんな木を植えていて、落ち葉はかき集めて、堆肥にしたね。ヒイラギは魔除けにもなるって言って、垣根にする家が多かったよ。チクチクして痛いから、泥棒除けにもなったんだよ。農作物を運ぶ道。小平は、昔からサツマイモの本場でね、中野の市場まで青梅街道を通って運んだんだよ。戦後の昭和20年以降になると、サツマイモだけじゃなくって、里芋、八つ頭、麦なんかも共同で出荷するようになったの。袋に詰めて屋敷の入り口のところに置いておくと、トラックが集めに来たんだって。青梅街道は、小平を一直線に通っているんで、集めるのに便利だったのよね。青梅街道と物売り。昔は今みたいにお店屋さんがたくさんなかったから、青梅街道にはいろんな行商人や芸人がやってきたんだよ。毒消し売りは富山の方から来る薬屋さんで、年に1、2回来たね。子供たちに紙風船をくれるんで、みんな楽しみにしてたの。ラウ屋さんも来たよ。昔はタバコを着せるっていう細長いパイプみたいなもので吸っていたの。吸っているうちに、着せるがタバコのヤニで塞がったり割れたりするの。ラウ屋さんは蒸気で着せるの穴を掃除したり部品を交換するんだよ。その蒸気のピーッという音で、ラウ屋さんが来たのがすぐに分かったね。夏になると金魚売りがリヤカーを引いて、 金魚、金魚って言いながら通っていくんだけど、ガラスの風鈴も一緒に売っていて、風鈴の音が鳴って涼しそうだったよ。秋になるとサンマ売りが、サンマ子って言いながら来たね。イワシ売りも、イワシ子って言いながら来たよ。この辺りでは海が遠いから魚なんてあんまり食べられなかったの。それでサンマやイワシが食べられるのが楽しみだったね。昭和の初め頃はお正月になると、二人一組で三河漫才が来たそうだよ。一軒一軒鼓を打ちながらおめでたい言葉を言って回ったんだって。猿回しも小さな太鼓を叩きながら猿を肩に乗せてやってきたよ。青梅街道はまっすぐだから、遠くからでもよく見通せて、行商人や芸人が一軒ずつ入っていくのがわかるんだよ。それで、あとどのくらい経ったらうちの方に来るっていうのがわかるんで、みんなワクワクしながら待ったもんだよ。五日市街道と玉川上水。五日市街道は小平では玉川上水に沿って東西に通っているね。五日市から高円寺あたりで青梅街道につながる街道で、昔は炭や薪を五日市の方から江戸に運ぶのに使われたんだって。だから黒街道とも呼ばれていたの。その頃は日野原や奥多摩の方で炭焼きが盛んでね。五日市には炭や薪の問屋があって、周りの村から集めて江戸にたくさんの炭や薪が出荷されたそうだよ。ガスや電気がなかった頃は、炭や薪は暮らしに欠かせないものだったね。それから玉川上水べりは桜の名所でね、お花見でとてもにぎわったそうだよ。街道沿いの農家では、団子やぼた餅を作り、出店を出して、花見客に売ってたんだって。玉おばあさんのお話はいかがでしたか？ではまた来年お会いしましょう。協力、小平民話の会。問い合わせ先は、秘書広報課、電話 042-346-9505 番です。